東京虎ノ門からおはようございます。吉崎誠二です。
おはようございます。菊野梨沙です。吉崎誠二のウォームアップ840、この番組は今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます。1週間のスタート、月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきます。パーソナリティはエコノミストの吉崎誠二さんです。
おはようございます。
おはようございます。
土曜日日曜日は天気が良かったですね。
そうですね、
すんごいいい天気で、
はい、
もう本当に思わず太陽を見てありがとうって言いそうなぐらい天気が良かったです ね、 ね、
その分朝寒かったですけどね。
寒かった、はい、今朝も寒かったですけどね、うん、今日も東京いい天気ですけど、
はい、
まあ、土曜日日曜日はオリンピックじゃなくて日本シリーズ、はい、やっぱいい試合でした。夜11時ぐらいまでやってましたけどね、
はい、
ずっと見ながらね、
うん、食い入るように見てしまって何も手につきませんでした。
そうですか、
はい、
僕はディレクターさんとちょっと LINE しながら、うん、延長戦になったねとか言ってましたけど、
はい、
そんなことしながら彼と喋りながら見てましたけれどもね、うん、ところで昨日の5時ぐらいって何してました？
昨日の5時は自宅でビールを飲んでました。
夕方も早いですね
、はい、5時過ぎたらいいっていうルールにしてます。
マイルールですね、
はい、
僕は昨日ちょうどゴルフに行って、ちょっと渋滞しながら帰ってきてて、
はい、
ちょうど5時直前ぐらいに、レインボーブリッジを渡ってたんですよ、
はい、
車でビューっと夕焼けすごい綺麗でしたね昨日、びっくりしましたね。で、東京のレインボーブリッジから見るとビルもこうバーって見えながら、
はい、
夕焼けがオレンジ色で上がブルーでみたいな感じで、でその奥になんと綺麗な黒い山の影が見えて富士山が見えてました。
おお、絶景ですね。
絶景でしたね。もうね、何十年って東京にいますけど、うん、あんな綺麗な夜景、夕焼け見たの初めてだなっていうぐらい絶景で、
うんうん、
そしたらこう自宅に帰ってこう見てたらフェイスブック見てたら、はい、多くの方々がその写真を上げてましたね。もうかなり多くの方々がこれ綺麗じゃんってみんな思ったんでしょうね。もう絶景の絶景の絶景で、
うんうんうん、
もう普段レンボーブリッジなんてもう1分ぐらいでシュッと渡り切りたいところですが、
はい、
もうすんごい規定速度ぐらいの70キロか80キロでゆっくり通ってですね、もうずっと見ときたいなっていうぐらい綺麗でしたね、
うん、空気が澄んでるからこの時期余計綺麗に見えますよね。
ですです、そうですよね、うん、もうそんな景色を味わいながら、まあね、そう言いながらもいろいろ新しい、
うん、
新型コロナウイルスの、うん、新しい変異株が出たとかね、まあ、いろんなことが話題 になってますけれども、うん、まあ、そんな中で夕日を見ながらこう車乗ってて気分が良かったなっていうオープニングでした
、はい、その気分のまま8時59分まで皆さんよろしくお付き合いください。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み、詳細は番組ウェブサイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。時刻は8時44分です。それでは11月29日から12月5日まで今週1週間の主なイベントスケジュールです。今日29日月曜日です。アメリカではサイバーマンデーと呼ばれる年末にかけての大規模セールが始まります。先週の感謝祭明けのブラックフライデーが実店舗での大規模セールに対して、サイバーマンデーはオンラインショッピングでの年末セールと位置づけられています。
ブラック ックフライデーの実店舗でのセールはコロナ前の2019年の時よりも、まあ、数字は多少落としたみたいですけれども、
はい、
まあ、昨今のこうインフレによるこう価格上昇と、うん、まあ、いろんなあの供給不足によりそれほど多くなんていうか値下げがされなかったっていうふうに聞いてますね、
うん、
まあ、そういうこともあって、まあ、実店舗での大規模セールはそれほど、それこの名前ほど伸びなかったというような感じですが、ただ一方でまあ、サイバー上つまり e コマース上での、まあ、多分取引は大きく増えるんじゃないかというふうにも予測されているということですね、
はい、30日火曜日です。国内では10月の鉱工業生産指数と失業率有効求人倍率が発表されます。このうち鉱工業生産指数については前回9月が自動車の大幅減産の影響で3ヶ月続けての大幅下落となりましたが、東南アジアの工場再稼働で減産が縮小していることを受け10月は小幅ながら上昇に転じる見通しです。なお失業率と有効求人倍率については後ほど石崎さんに解説していただきます。30日火曜日同じ日、国内では立憲民主党の代表選挙の投開票が行われます。4人の候補者のうち上位2人による決選投票に持ち込まれる見通しですが、どの候補が残るか党内でも意見が割れていて混戦が続いています。
まあ、土曜日日曜日といろんなところで、4人の党首討論みたいな党首討論者の4人の方々が集まって、
はい、
あのまあ立候補者による、まあ、討論会みたいなのが行われていた様子を、まあ、ちらちらとニュースなどで見ましたけど、まあ、どうもどの候補の方もこう、まあ、現在のこう例えば若者対策とかあるいは貧困層に対する対応とか経済対策とかいろんなことに対してそれほどなんかこう刺さったような発言をしているとあんま思えなかったですね、僕には。まあ、皆さんどう取ったかわからないですよ、
はい、
ただまあ、いろんなご発言をこんなことをしたいあんなことをしたい当選、代表になったらこんなことをするんだっていうことを言いましたけど、もしもそうなってですね、立憲民主が現在の自民党に対峙するようなもう一つの対抗政党として、うん、存在感を発揮できるのかなというこの方々が発揮するのかなというような感じの、討論が行われていたような気が僕はしました、
うん、
でただこれまでの日本のこう政治の流れを見てきてもある程度二大政党制のような形が維持された時というのに議論が戦われてきたとも思いますので、
はい、
立憲民主の方々においてはかなり頑張ってほしいと思うんだけれども、うん、どうもあの党首候補者の討論会を聞いているともうちょっと頑張ってほしいなって僕自身はそのような感じをしましたが、まあ、リスナーの皆さんがどう感じたかは分からないですけど僕はそのように感じましたね、
はい、代表選挙の投開票は30日火曜日です、
うん、もうちょっとね盛り上がってもいいんじゃないかなって、うん、まあ、盛り上がってないですよね、
はい、明日ですからね
明日ですからね、はい、
同じ日中国では11月の製造業 PMI 購買担当者景気指数が発表されます。前回10月は予想に反して節目の50ポイントを2ヶ月連続で下回りましたが11月で下げ止まるか注目されます。月が変わって12月1日水曜日です。国内ではファイザー製新型コロナワクチンの3回目の接種が始まります。厚生労働省は接種間隔について原則2回目の接種から8ヶ月以上が目安とされていますが、感染状況などによっては自治体の判断で6ヶ月へ前倒しすることを認める方針を示しています。
ね、新型コロナウイルスの新しい変異株、
はい、オミクロン株
ですね、うん、まあ、それに対してワクチンが効くのかどうかとかですね、うん、まあ、いろんなことを今言われてますがまだまだ多く、まあ、なんていうかなはっきり解明されていないっていうところもあって、
はい、
先週末の日経平均を含めていろんな世界の主要株式市場下げてましたけど、
はい、
まあ、今日これがどれぐらいまで戻っているのかなということで、まあ、先物とか見てると2万8000円台には戻ってるって感じですけれども、
うん、
まあ、この後あともう何分かで、市場は開きますけどね、ちょっと気になるところではありますが、はい、まあ、いかんせんまだよくわからないっていうような感じですから、
ま
あ、わからないものに対する不安感っていうのはね当然あるので、まあ、その辺ちょっと今週は株式市場をはじめとして、まあ、各マーケットは要注意っていうか、まあ、要警戒と皆さんが思いながら1週間過ごすんじゃないかなと思いますね、
はい、12月1日同じ日、国内では今年の新語・流行語のトップ10と年間大賞が発表されます。 今年は東京オリンピック・パラリンピックに関連した言葉や去年に続きコロナ禍で日常となった言葉などが多くノミネートされています。
何が来そうなんですかね手元に候補がありますけど、
はい、ノミネートされている言葉30種類ありますが、やっぱりオリンピック・パラリンピック関連が多いようには見受けられますね。
一方で、まだ未だにコロナ関連は多いですよね。
でも例えばこの自宅療養ですとか、変異株なんかがこう対象を取るっていうのも、
嫌な感じですよね、
なんとなくねああ去年の対象は3密だったということで、
一番嫌、路上飲みとか一番嫌ですよ。
そうですね、
取ってほしくないですよね。こういうの
これこうパチパチパチってなるんですかね
拍手なるでしょうか。路上飲み取ってね拍手送りたくないですよね、はい、
そうですよ
ね。まあ、でもあの候補に上がってるリアル二刀流とかですね、
はい、
ショータイム、僕はもうこの 2つを一押しにしたいなと思いますけど、
ね、明るい話題がね、はい、対象を取るといいなと思います。
はい、
はい、12月1日同じ日、アメリカでは FRB アメリカ連邦準備理事会が地区連銀経済報告ベージュブックを公表します。この結果は次回12月に開催される FOMC アメリカ連邦公開市場委員会での金融政策決定において参考となるため注目されます。2日木曜日です。 OPEC 石油輸出国機構とロシアなど非加盟の産油国で構成する OPEC プラスの閣僚級会合が開かれます。前の月の会合で追加増産を見送った後、アメリカや日本などが石油の国家備蓄の協調放出を決定したことや、世界的な新型コロナ感染再拡大を受けて産油国の対応が注目されます。
2日に閣僚級会合が開かれるということなんですが、その前の、事前に行われている他の会議、29、30日の会議は延長されることが決まった、延期されることが決まったということで、これロイターが報じているということですけれども、
はい、
オミクロン株がこう広まりつつあるとか、あるいは原油がそれにおいてリスク資産である原油が下がりつつあるとかっていうこともあったりとか、このご時世あって大丈夫、いろんなことが理由だと思いますけど、これが予定通り開かれるかどうかまだちょっと未定なのかも、もしくは今のところ予定通り開かれるようですけれども、こういう延期されていることから受け止めるとどうなのかなっていう感じはするような感じですが、リスク資産である原油はすでに70ドルを切りそうな雰囲気な、切ったらその前後、
はい、
言ってるような感じですけれども、一時期ね85ドルぐらいでしたんで、そういう意味では下がってきてるというような感じも見受けられて、この油相場どうなのかなっていうのは注目ですよね。今週ね結構一番の注目かもしれないですね、これね。
はい、12月3日金曜日です。アメリカでは11月の雇用統計が発表されます。雇用情勢は改善を続けている一方で、労働力不足は解消されていないため、失業率は改善されるものの、非農業部門雇用者数は前の月の53万人を下回る見通しです。ここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。ここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。
先週の振り返りで、今週の予定で30日の火曜日ですね、
はい、
国内の10月分の失業率や有効求人倍率が発表されます。
はい、失業率は前の月の 2.8% から横ばい、有効求人倍率は 1.17 倍と前の月から 0.01 ポイント改善の予想です。
失業率も横ばいとすると4ヶ月連続ということで、ちょっと改善しつつあるっていうことなんだけど、どれぐらいまで改善するのか、10月分ですから緊急事態宣言が明けた後の数字ということになります。
はい、
で当然、昨今ね皆さんも感じてらっしゃると思いますけど、街の人通り、人流は増えてきているということも考えていくと、かなり10月分から改善してもおかしくないなっていう数字なんだけれども、あんまりそれほどプラスの数字が出なさそうな予想、
そうですね、
ということです。でやっぱり予想通りそんなに戻ってないと仮にするならばです、戻ってもおかしくないと思うんです。戻ってないとするならば、アフターコロナにおけるですね、雇用スタイルとか働き方の改革がもう要はレジームチェンジが起こりつつあるのかもしれないっていう風に見てもいいかもしれないし、
はい、
一方でちょうどここ最近、先週金曜日かな出た、話題になっているオミクロン株 とかも含めて、うん、まだまだ新種の変異株が出てくる可能性もあって、企業は雇用に対して慎重になっているかもしれないとも言えるということで、うん、この数字結構注目で、10月11月の雇用統計系のですね、有効求人倍率とか失業率とかの数字は、多くのリスナーの方にちょっと10、11月分は注目されててもいいんじゃないかなという気がしますね。
はい、まだこうどちらに転ぶか分からないというところですね。
そうですね、まず10月はまず1回こう出ても11、12で変わるかもしれないということで、要注目という感じがしますね。
はい、続いてはすでに発表された注目のトピックを振り返っていただきます。
FRB の、議長がですね、パウエル氏が再任されたっていうのが、先週のニュースとして結構大きなニュースとして話題になってましたけどね、こちらについてちょっと解説しましょうかね。
はい、アメリカのバイデン大統領は22日来年2月に4年の任期が切れるパウエル議長を再任することを決定しました。トランプ前政権が起用したパウエル氏を続投させ、インフレ懸念が高まる中で金融政策の安定と継続を重視する姿勢を示しています。同時に次期議長の有力候補だったブレイナード理事を副議長に指名する方針です。
はい、先週のこの番組でも、再任されるかどうか、議長の選出について、
はい、
ブレイナード理事がですね、候補として上がるかもみたいな形で、そういう噂されているっていう話をしましたが、結果的にはパウエル議長が再任という形になりました。
はい、
ブレイナードさんはパウエルさんはトランプさんがね、前のイエレン代表を、ちょっとやめてくださいということで、彼が任じたですね、
はい、
議長ということなんですが、比較的ですね、このトランプさんとバイデンさんって、バシバシって戦ってですね、バイデンさんが大統領として勝ったってこともあったので、前大統領が、前議長をもうスパンとこうやめてくれっていう形になったので、そういうこともあったので、今回はどうなるんだろうという、政治の匂いがする議長選出感が、どうも匂いがあったところをですね、今回結局、パウエル議長が再任されたっていうことは、やはり政策、金融政策について、今のようなインフレ懸念、インフレの状態が続いているだったり、あるいは、テーパリングについての、ということをしなきゃいけない、いわゆる難局と呼ばれるときに、コロッと変えることはやっぱり金融政策の安定性につながらないということで再任されたんだと思うんですけど、政治と、金融のトップ、の FRB 議長の、その政治との絡み合いがあまり今回は出なかったなということで、おそらく好感を得たんじゃないかなというふうに思いましたね。
ある意味こう正常といいますか、
そうですよね、
独立が保たれたみたいな
っていう感じはしますよね。
はい、ここまで吉崎さんに注目のトピックを挙げていただきました。ラインナップはこの後番組ウェブサイトにも掲載していますので、チェックしてみてください。時刻は8時58分を回っています。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。さて、日経平均先物ですが、先週末の日経平均終値から400円以上下げているということになっています。
まもなく開きますけど、なんとなくいい雰囲気はしないですよ ね、
はい、そうですね。オミクロン株への不安の強さが伺えますが、
そうですよね、
はい、
ちょっと1週間、今週ちょっと仲間マーケットは結構なんとなく、乱高下しそうな雰囲気はとっても感じますよね。
吉崎さん、ここまでどうもありがとうございました。エコノミスト吉崎誠二さんと菊野理沙でお送りしました。
今週もレッツビーポジティブ。